再現答案の作成どうもお疲れ様でした。お返事が遅くなって失礼しました。たくさんの答案が届いており、一つ一つ対応しているんですけれども、やっぱり時間がかかってしまうことがあります。内容についてですね、一つ一つ答案を見て、コメントしてまいりたいと思います。まず最初にですね、必須科目 1-2 からですね、この問題ですね、高齢級人口輪が増加しているという問題で、この問題についてですね、専門的立場から多面的に述べよう。この最初のページはね、内容的に非常にいいんですね。で、次のページに行きまして、そこでリスクを述べようって言ってるんですよね。リスクは3で、2では対策を、解決策を述べた後、リスクについて述べようと書いてあるんですけども、この3のところを読んでですね、リスクが何かね、読み取れないんですよね。最初に急激に強度の干ばつを行わず、何々が重要であるという、これ対策を言ってるんですね。特に過密な人工林で、干ばつすると可能性があるという問題点を言ってる。林内の乾燥も含む可能性もあるというような。それは、当然の因果関係としてすぐに分かることであって、リスクとは呼ばないですよね、そういうのは。分かりやすい話じゃないですか。で、あんまりそういう因果関係が分かりすぎることって、技術士に聞いたってしょうがない。技術士さんに聞かなくても、普通の人でも分かるというような感じに近いところがありましてですね、そんなことをですね、試験では、問わないわけですよ。聞いてもしょうがない。みんな答えられてしまいますから、試験にならないということですね。ですので、新たなリスクという、もっと誰も思いつかないような、そういう、頻度が低い衝撃的な問題をですね、挙げてくださいと言ってるんですけれども、どうもそのような答えが出てないように感じますね。それからその下、1と同様のリスクがあるほかって、これちょっと何のことかわかんないんですが、天然更新がしにくいリスクであるっていう、これは問題点であってリスクじゃないですね。で、括弧4に参りまして、ページの3ページですけれども、必要な要件。で、ここは森林管理、の生態系の知見を有する、とともに干ばつ等のに精通した人材を確保するっていうんですけども、それがフォレスターとかいう名前があるのかもしれませんが、ここでね、その技術者倫理と社会の持続性、持続可能性の観点っていうのはそれぞれどこにあるんですか。こういうことを必要ですって言ってるんですけども、そういう技術者倫理でもないし、社会の持続性でもないし、フォレスターっていうのは、森林を持続させるために、その人的資源というか、知見を受け継いで継承していくための、そういう活動かもしれないんですが、その森林の持続じゃなくてですね、たとえ持続があったとしても、それは森林ではなくて社会の持続性ですから、ちょっと違うんですよね。社会の持続性って何か、例えば低炭素とかですね、地球温暖化防止とかですね、あれは、代表的な社会の持続性なんですよね。そういうことにつながるような提案というかですね、 がないと、ここは答えにならないですね。ジビエの子供、関連ありそうですけれども、その、何が社会の持続性なのか、ということが説明しきれてないですね。で、あと最後のですね、この、ますます使用材料が減少していく中、非住宅分野、中高層分野の木造化ってなんとかであるって言ってるんですけど、それって相当大変なことでしょう。まあ、林業メーカーがですね、なんか、そんな、コンクリの代わりに木造で高層ビル、マンション建てるって言ってますけれども、そんな、それこそが大変なことじゃないですか。そんな実現性のない困難なことを提案してもですね、要は裏付けがなければ、なんか、非常に無責任な感じがしますね。ですから、別にそんな無理なことをですね、提案する必要ないですから、もっと実現しやすいことをですね、提案していけばいいと思います。以上、必須科目についてでした。それから、選択の2の1の4問題。で、この問題ですね、間違いじゃないんですけども、なんか、あんまり専門家らしい知見が現れてないようですね。なんか、というと、非常に厳しい言い方のように聞こえるかもしれませんが、速攻って言って、こういうもんだっていうのはもうイメージがあるじゃないですか。横断校っていうか、まあ横断するんだろうなって思いますよね。皇居っていうから、まあ、パイプがなんかどっかに入ってるっていう、それは、皇居っていうのはパイプじゃないんですか。まあ、そういうなんか分かりやすい説明ではなくてですね、それぞれがね、どういう、技術的な留意点があるかっていうことをですね、やっぱ書いていかないといけないですね。その設計者としてのなんか知見みたいなもんですかね。で、それ調べたらですね、ありますので、リンクをちょっと見てもらえますか。で、そういうこと書いていけばまず間違いないと思いますね。それが次に、2の2の1ですか。で、この問題ですね、ちょっと難しかったかもしれないですね。で、最初に黄色で書かれている前置き、これはですね、今はこのような作戦やったらダメです。昔は良かったですけれども、とりあえず前置きを置いてですね、それからおもむろにその本題が、ページの中ほどから出てくるというような、いや、それって論文の書き方ではありますけれども、今のは問題は具体的な答案問題文になってますので、もう最初から答えが書けるんですよね。単刀直入に。ですから、そういう消極的な印象を与えるような前置きをこうダラダラ書いてると、減点される危険性がありますね。それで、内容はその下、この海岸、防災林を再造成する中で検討すべき事項もあり、それを以下に挙げるっていう、いや、それだけを書けばよかったのにという気がしますけども。で、それが何かって言ったら、樹種の検討とかですね、剪定とかですね、根茎を深くまで伸ばすとか、防潮堤等を組み合わせた多重防御とか、なんか、別にこれって、ここでの話ではないっていうかですね、一般論なんですね。それで、そういうことではなくてね、実際に前置き文読まれると分かると思いますが、実際に東北で行われている復旧の取り組みがどうなのかということをまず知ることなんですね。そういう経験というか 知識が必要なんですよ。で、そこから問題を見つけて、それを乗り越えていくための提案をあげようと言ってるわけなんですよ。ですから、前置き文っていうのはそういう意味がありまして、ちゃんと読まないといけないんですけども、答えは非常に具体的で論理的な考察を求めてるんですね。で、まあ、その解決策は何かといったときに、解決策じゃない課題ですか。それは根茎を地中深くまで浸透させるっていうんですけども、いやそれはそういうことが大事だっていうのはですね、まあ普通の人でも想像つくんですよね。で、問題はどうやってねそれをやるかっていう、そこが分かんないから困ってるんですよね。で、答えを見ていくと、そのページの下の方に盛り土によって2メーター程度地盤をかさ上げするとか、地下水を低下させるとともに、盛り土で2メーター地盤を盛りかさ上げするっていう、そのいやかさ上げするってそれ広い範囲でかさ上げするのって大変じゃないかと思うんですけれども、まあそれができたら苦労しないという気がしますけどね。あんまりそれが大変すぎると常識を疑われることがありますので、まあ、そういう何かをするためにもう一個何かをする、でそっちの方が大変だったらやる意味がないわけで、実現性というのを考えていかないといけないですね。それから3、起こり得る問題点と、対応策ですか。で、ここはですね、やはり具体的なことを求めていまして、津波被害地域にこの提案を行ったらどういう問題が起きるかっていうことじゃないですか。で、その津波被害地域でのね問題点というのがあるわけで、それを前提に書いていかないとなんか一般論になっちゃって答えにならないですね。ですので、そういう試験問題というのは前提条件があって、それについて考えるということが、まあ、出題者によって指定されるんですね。そういう縛りがあって答えていく文章ですので、ご自分で勝手に自由に考えてもダメなんですね。で、いかにその縛りを考えるか、その枠に当てはまってですね、なんていうか、誘導される方向にですね、上手にですね、書いていけば、楽勝で正解できるんですけどね。それが2-2でした。これで終わりですね、2-2は。で、次、3に参ります。3-1。3-1はですね、これは、異常気象で、降雨が集中的に起こる現象を言ってますが、で、まず最初、気候の概略、まあ、これはいいですね。で、課題としては何か。で、課題がですね、なんか対策みたいな話ですよね。その崩壊防止とかですね、三脚、固定とか、山足固定、三脚固定っていうんですか。あと、流木災害の流化の抑制、流木発生、流化の抑制。なんか、それ、もう、この1-2-3っていうのはですね、共になんか、行動しやすい対策の例でして、まあ、なんか、対策にすぐ結論付けるっていうことのように感じますね。その、課題っていうのはそういうものじゃなくて、目的とか狙いとかですね、 それがあってですね、概念的にまとまっていくものですけれども、大体こういうことをやっていくっていうような、でもここに書かれているのはもうキーワードで明快なこの3つのことをやるしかないというような感じで、ちょっと違うような気がしますね。で、解決策についてというのがその2の、途中から2のですね、それ最初のページのこの半分の3分の1ぐらいのところから始まりますけれども、ここで書くのはですね、あの調査機構、対策調査、構造物ハード対策、この3つの見出しを書いてですね、書いていかないとまとまらないんですよね。何でもいいわけじゃないですから、この3つしかダメなんですよ。で、いろいろと書かれてますけども、これどこが関係してるのか分かんないですね。で、最後のページに行きましてですね、まあ、ちょっと残念なことに答えが対応しているように見えませんので、最後のページのリスクについていきますけども、これはハード対策、なんですか。ここに書かれているのはですね、避難の話なんですよね。で、問題が聞いているのはですね、深層崩壊であって、その予測に関することがですね、まあ、避難じゃないや、ソフトに関することとして存在するかなという気がするんですが、ですのでそういうことをですね、取り上げて書いていけばよかったのになと思いますね。まあ、ですから問題文として何を求められているのか、まあ、最初は分かんないですから練習でやっていくしかない。で、自分ではこう考えているけども書いてみたらこうなって、で、それでいいのか悪いのかっていうのはですね、もう毎日練習していくしかないわけでして、たくさんのその提案の練習、提案の繰り返しをすることですね。で、ご自分で提案されてですね、正解が何であるかを考えながらそれに対する評価を聞いていくという、そうするとですね、より良い提案がだんだんできるようになりますね。そのようなですね、まあ、自分で提案する練習と人の意見を聞く練習というのをですね、繰り返していかないと応用力ってつかないんですよ。自分で暗記してるだけでは。まあ、ちょっと今回の試験はですね、非常に残念ですけれども、答案はよく書かれてるんですけれども、なおかつ一生懸命お考えになっていい線いっているように見ますが、問いのですね、要求事項がすっぽり抜けているところもあってですね、そういうところはですね、やっぱり何を求めているのかっていうのをちゃんと捉えてですね、丁寧に答えられるようにしておく必要があったと言いますね。で、ちなみに本研究所のですね、パーフェクトコースではそういう練習をやっておりまして、簡易答案形式で答案問題をどんどん解いていくんですよ。で、その時に、答えが思いつかなかったとしたらですね、なんでなのかというのをですね、突き止めてですね、まあ、何回か添削するうちに必ず答案回答できるようにしていくという、そんな指導を行ってますので、ぜひご参考にしていただければと思います。ではコメント終わります。